シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。なんかさ、久しぶりなんだけど。
いや、喋ってんのは久しぶりさでもないんです
そう
けど
か。
ね。
なんかでも勝手が違うな、やっぱ。
いろいろね、今日、まあ、イレギュラーが重なってる感じもありますけどね。
あ、時間が今日は午前中なんですよね、珍しくね。
珍しくっていうか初めてかもしれ
初め
ない。
てですね、多分ね。夜じゃないのって。引っ越しがだからあって、2ヶ月間お休みしてたから、
そうですね。
こうい
リ
う、
ビンはお休みって感じですね。
あ、雑談会はね、撮ってましたからね。引っ越しは落ち着いたんですか？
落ち着きましたね。そうですね。
もう慣れはしてないか。
いや、慣れましたね。
あ、
結
本当？
構ね。
早いな。
慣れたんですけど、こういう収録、今まであ
、環
で、
境がね。
そう変わって、なかなかやりづらくなったなっていうのもあって、ちょっと今日お願いして、こんな昼間収録とかやってるぐらいなんで、ちょっと、いろいろ工夫が必要だなとは思ってますけどね。
大体引っ越すとほらネット環境とかさ変わってくるし、部屋も変わるとやりにくいとかあるのか
そうですね。
な？
まあなんか、そんな、広い家じゃないんで、なんかね、人
都
が
会
寝
になり
静
まし
まった て
から
から
ね。
っていうのが、あるんですけど、もう子供もでかくなってきて寝ないし、みたいな。
まあそうですよね。俺もさてそんな早く寝てた記憶ないも
いやー、そうなんです
ん。
よ。ねえねえねえねえとか。
あ、そ
ねえ。
でもなんか映画館の環境とかも変わるって言ってたじゃないですか。
ああ、そうですね。
行くところが変わったりとか、そういう変化は
あります。す
あ
ごい、
りま
あ
す
れ
ね。
ですけど。だから今は、引っ越し前は、最寄り映画館が、ムービックス秋島っていうですね。いつも空いてるシネコンだったんですけど、あそこに、じゃあ今行くかと思って30分ぐらいに、チケット取っていくっていうのが、できなくなったのが痛いかなっていう感じです
確かに
ね。
な。
で、ちょっとこの間寂しくて、
行ってみ
一
た？
回、ムービックス秋島行っちゃいましたね、会社の関係で。
まだ2ヶ月も経ってないの。もう寂しくなっちゃったの。
やっぱムービックスいいなとか思ってね。
そっか、会社は変わらずそっちの方だから、まあ行く
そう
機
なんです
会はあ
よ。
るんだよね。
だから、会社から帰るにはちょうどよくて、帰るようにはちょうどよくて、まあ、そっから映画見終わって家に帰るまでが遠いってだけで、別に、いけるなってちょっと思っちゃいましたね。
まあまあまあ、確かに行けないことはないんだ。そうですか。まあまあまあ、快適ですよね、新しい家はね。
そうですね。
それならまあよかったけども。まあじゃあ、これからはじゃあまた、ディギンが再開できると
そうです。
いうことで。
もうネットフリックスは撮って配信しましたけど。
聞いたよ。聞いたよ。
まあ、復活って感
ま
じ
た
で。
クイズやってさ。もう全然わかんないあんなクイズ ね。
これからね、前の状態に、配信が遅れてたやつもね、全部取り返しましたんで、
そうですね。今だ、ストックがなくなってる状態か
そう
な。
です、そうです、そうです。
2ヶ月かかるんだねってことがよくわかりました
いやね、それもね、引っ越しとかの
あ、
タ
まあ、
イ
そっ
ミングで
か。
ね、そうなんですよ。忙しくて、
ペースが
な
落
か
ちて
な
たわ
か、
けか。
編集もできなかったって感じですけどね。まあ、よかったです。
まあ、でも、リスナーからすると全くその変化わかんないと思いますね。まあ、外伝もね、たくさん配信されてるのもある
で
だ
す
ろう
よ
し。
ね。
そうね、遅れてるって感覚は多分ないと思
ね、ちょうど良かった感じですけど。
のやつやりますか。
というわけで、石山さんと今回もやるのは、ディギン、ユーネクストということで、ディギン、ユーネクスト的には、僕ら的には、2ヶ月空いての収録だ。2ヶ月空いて
3
?3 ヶ
月に
月空い
最後
てっ
やっ
てて の
る。
か。
あ、収録的にはそうですよね。
ですよね。2月休んでるから。なんですけど、変わらず、ユーネクスト配信映画の感想をネタバレなしで話していくっていうのを今回もやりたいと思いますが、 今回は順番的に自分、ロンペが選んだ作品となりまして、作品は、エブリマン氏の優雅な生活となります。では、まずこの作品の概要を読んでみます。岡本喜八監督による軽妙な人間ドラマ、アニメや特撮など、あらゆる映像表現を盛り込んだ演出が見れていて楽しい。若者についていけない中年のぼやきと悲哀の描かれ方が秀逸。高度成長期の日本を舞台に、世相の波に乗り切れない戦中派サラリーマンの心情を描くとなっております。では、この作品の感想を今回は石山さんからお願いします。
まず、この不思議なタイトル、
ああ。
エブリマンっていうやつなんですけど、多分本名はエブリミツルっていう名前なんでしょうね、きっと主人公の名前としてはね。
エブリさんとは呼ばれてますから
そう
ね。
ですよね。まあ、だから、これはまあ、お分かりだと思いますけど、まあ、英語のエブリマンから来てて、まあ、不特定多数の誰でもあるっていう意味だとは思うんですよね。あなたのことでもありますよっていう意味だと思いますけど、このエブリっていう人を小林慶寿が演じてるんですけども、まあ、今の若い人だけじゃなくて、多分あんまり古い映画見ないっていう人からすると、なんだこの小太りのおっさんはって思うと思いますけど、戦後の日本映画を代表する俳優さんの一人で、なんか真面目な庶民とか、中間管理職のサラリーマンとかの役が多かった人だと思うんですけど、で、このエブリマンの中でも、まあ、中年社員の役なんですけど、これ、なんか劇中の設定36歳なんですよね。全然見えねえっていう で、実際の小林慶寿も当時40歳ぐらいだから、まあ、今の感覚からすると、なんか10歳ぐらい年齢の見え方がずれてるかなっていう気はするんですよね、今の僕たちから
そう
す
で
ると。
すね。
50歳ぐらいに見えるっていうか。でもベテランサラリーマンなのかと思ったら、まあ、中間ぐらいの感じですよね。で、まあ、劇中の時代設定は、まあ、公開当時の、1963年ぐらいの現代っていう設定だと思います。で、この頃はですね、まあ、その戦後、だから第二次世界大戦が、まあ、太平洋戦争か、1945年に終戦を迎えて、そこからまあ20年弱経ってるんで、もう戦後の復興も終わってて、まあ、いわゆる高度経済成長真っただ中で、もう世の中イケイケっていう感じで、景気もいいし、で、若者が元気で、女性のスカートの丈も短くなってるって感じの、そういう明るい未来に向かっていってる時期を描いてるんですけど、そういう日本の空気の中に、まあ、馴染めない一人の男がですね、エブリなんですけども、会社がですね、サントリーなんですね。サントリーの宣伝部に勤めてて、あ、サントリーって実際出てきますよね、映画の中でもね。
出てきます。
で、仕事はどうもいまいちっぽくて、なんか、要領があんま良くない人っぽいんですよね。そ
数字が数えられ
う。
ねえっ
ら
て
れ
言うの
ねえっていう、
か。
もうそれ以前の問題みたいな。
80まではなんとか数えられる。
はい。なんか、キャッチコピーとか考える、今で言うと糸井重里みたいな、コピーライター的な仕事を多分してて、
宣伝部ですか
宣
ね。
伝部だからね。それで、まあ、どうも最近なんか面白くねえっていう、つぶやきがありまして、そういうところから物語が始まるんですけど、なんかお酒が好きみたいなんですよね。もう、飲みに行くと何軒も何軒もはしごして飲み歩いちゃうような人で、で、悪いのは記憶もなくしちゃうタイプ。で、まあ、ある日も行く先々でなんか面白くねえんだよなって、そのクラブのママとかに、まあ、管巻いてるんですけども、どうもその婦人雑誌の編集の人と意気投合して飲んでたみたいで、翌日になってみたら、その編集の人が会社に訪ねてくるんですけど、まず初対面だと思ってるんですよね、エブリはね。で、誰ですかみたいになるんだけど、どうもその飲みながら、そのエッセイを書くっていう約束をどうもしちゃってるみたいで、で、そんなん書けないんですけどっていうところから、まあ、物語が始まっていくというところなんですけど、で、この作品は、まあ、原作が、同名の原作がありまして、 作者は山口瞳なんですね。で、瞳っていうとなんか女性かなと思う人いると思うんですけど、これはまあおっさんなんです。おっさんっていうよりも、小林啓司のエブリィがまあそっくりの見た目に作ってて、見た目だけじゃなくて、この映画で描かれるエブリィの経歴とか家族のこととか、もう丸々山口瞳そのものなんですよね。だから、その小説自体がまあ自伝的な小説、まあエッセイ小説みたいな感じなんですよね。
まあそうですね。
この映画の中で実際にじゃないな、エブリが小説を書くようになるんですけど、その小説自体がどうもそういうサントリーの社員として、彼の目から見た、なんかおかしくて愛すべき人々みたいなのを、まあ、軽いタッチで書く、なんかどうも文章っぽいんですよね。それは山口自身がそれを、このエブリマン氏の、優雅な生活っていう本を、発表して、で、なんとそれが、何賞でしたっけ？
直し
直木賞を受賞するっていう話になるんですけど、それ実際に山口の身に起こったことなんですよね。で、その山口瞳は、そのエブリと同じ、1926年の生まれで、終戦を迎えた時に19歳だった、まあ年代の人。で、1958年に、小説家の開高健さんの勧めでサントリーに入社してるらしいんですよね。開高健も小説家だけど、ちょっとエッセイストでもあるじゃないですか。だからそういうとこがなんか面白いなと思いながら見てて、で、そのサントリーに入社した時に、もう一人、イラストレーターの、柳原良平さんって人と、一緒になるんですけど、3人で一緒にトリスウイスキーのコマーシャル作るんですね、まあ、サントリーなんで。だから、その山口瞳の著作の表紙絵を柳原さんが描いてるし、このエブリマン氏の映画の中でも彼のアニメーションが使われてるっていう関係性みたいですね。
イラストね、見れば、
見れば
皆
見た
さん
こ
見
とあ
た
る
こ
とと
あ
思う。
るっていうね、特徴的な、なん
そう
か
ですね。
鼻がとんがってるようなイラストですね。
そう。で、話を、まあ、戻すとですね、なんでしょう、サントリーの宣伝部員の目を通した、そういう文章、シニカルな目線で書いた軽妙なタッチが、まあ、世の中でも受けて、まあ、時代の空気が多分そういうちょっと軽いものに移行してたと思うんですよね、戦後ってこともあって。で、山口はその後も、この同じ路線で男性自身っていう作品を書いてヒットしてるんですけど、だからこの映画も最初はそういう明るくて楽しい雰囲気でイケイケな感じなんですけど、ちょっと後半ね、後半っていうかラストですかね、あれみたいな、ちょっと暗くなってくるところがあって、ちょっと様子が違ってくるんですけど、これは多分、その監督の岡本喜八が顔を出してくる部分だと思ってて、なんかそういうところが、ちょっとこの作品がいびつであるっていう評価になってるところなのかなと思うんですよね。で、その監督の岡本喜八なんですけど、は1924年生まれで、山口より2個年上ですね。なんで、終戦迎えた時に21歳だった世代で、ちなみにその小林啓司、主役のエブリを演じてる小林啓司も1923年生まれだから、岡本の一つ上。だから、小林啓司1個下に岡本喜八がいて、その2個下に原作の山口瞳がいるっていう関係性で、まあ3人とも年も近いですし、その戦争の真っただ中で青春を送ったっていうか、むしろその青春を奪われてしまった世代、いわゆる、まあさっき概要にもありましたけど、戦中派と呼ばれる世代だと思うんです。で、特に岡本の場合は、その1924年の生まれではあるんだけど、この人早生まれなんですって。で、これが重要なんですけど、クラスメートの大半が1943年に満20歳になってるんですよ。で、徴兵検査を受けて戦争に行くんですけど、この世代の人たちはフィリピン戦線とか沖縄の戦線に送られた人たちで、この辺の戦地での戦争では皆さん、まあ、ご存知だと思うんですけど、多くの兵士が命を落としてしまった。むしろ特攻したりとかして玉砕して亡くなったりした人もいっぱいいて、で、その翌年の1944年に満20歳になった岡本は、本土決戦に備えて、内地の陸軍工兵学校に入ってて、で、豊橋の、 陸軍予備士官学校で、米軍のシャーマン戦車に爆弾持って突っ込んでいくっていう訓練を受けてるところで終戦迎えてるので、戦場に行ってないんですよね。だから、この岡本と同年の同期の人たち、この24年の早生まれの世代で、そうじゃないか、早生まれの人とそうじゃない年の人で同じクラスなんだけど、死者数が3倍ぐらい違うらしくて、このことは後々岡本の作品にも非常に影響していると思います。で、そういう思いが、この映画、エブリマン氏の優雅な生活のラストシーンに溢れ出てて、この作品を、というか、その山口の軽妙洒脱なタッチを歪めているのかなと思うんですよね。でも山口自身もそういう思いはあったけど、作品には封じ込めてるみたいで、結構原作にはそういう部分はにじみ出てはないみたい。で、そういうラストシーンについては、ちょっと、ネタバレっていうことでもないんですけど、ロンペさんの感想の後で時間があったら、ちょっと話したいなと思ってる部分です。私の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。では、続いて自分論文の感想と、僕が作品を選んだんで、選んだ理由も含めて、話したいと思いますが、まず、その最後、石山さんにお話しいただいた岡本喜八監督、なんですけど、結構、2000年代まで、ご存命で、2005年に亡くなってますけど、先ほど言われたように、生まれが1924年っていうことで、去年、2024年が、生誕100年の年だったんですね。で、池袋の新聞芸座とかでは、去年、その生誕100年の特集上映とかがされていたんですね。で、このディニーユーネクストでは何回か名前を挙げているですね、映画ライターの村山明さんが、岡本喜八好きなんですよ。で、多分、一番好きな映画監督って言われてるぐらいだと思うんですけど、なんですけど、その生誕100年である、2024年に、村山さんが岡本喜八関連の仕事が何もできなかったってことを、
ほう。
嘆いていたところですね。今年、生誕101年にはなってしまいましたが、歌丸さんのラジオでですね、アドロクの方で今年になって、村山さんゲストで、岡本喜八特集が放送されまして、で、その中で、タイトルが上がった作品の中から何か一本僕はお題にしようかなって思って選んだのが、このエブリマン氏の優雅な生活となるっていう。ですね。
今年さ、没後20年とも言えるよね。
そうです。まさにそれも言われてましたね。生まれた日と亡くなった日が多
本当
分
だ
数
ね。
日差なんですよね、
本
多
当だ、
分
本
ね。
当だ。
だからそれも言われてましたね、特集で
な
ね。
るほどね。
で、確かね、あと6年もう一作、5本ぐらい話すつもりが時間なくなって2本しか話せなかったとか言っ て
あり
て。
がちですな。
で、そのうちの1本がこのエブリマン。なんですけど、で、もちろん僕も石山さんも見れてなかったんで選ばれたんですけど、岡本喜八監督は、今回の作品は60年代の映画ですけど、僕結構キャリアの最後の方は本当に僕がその劇場で映画を見てた頃、でもまだ新作出してたん
確かに
で、
ね。
リアルタイムでも見れている監督で、僕は、映画をしっかり見るだったのが主に95年以降なんで、まさに95年に公開されたイーストミーツウエストとかはもう劇場で見てるって感じだったと思います。
91年の大誘拐なんてすごいテレビでやってましたよね。
そう、テレビでやってるイメージがありましたよね。
あったあった。
ね、だから、意外と見てる。そのテレビも含めてリアルタイムで見てるっていうような監督だったとは思います。で、あと、いろいろ何作か見てたんですけど、僕は今年ですね、誰に言われたわけでもないんですけど、個人的な取り組みで、 日本で1975年に公
は
開した映画を、1月から順番にですね、
え？
U-NEXT にあるやつを、
何
で
そ
きる
れ？
だけ見るっていうのをやってるんですよ。だから、
なぜ75年なんです？
どっか年を決めようと思ったん
ああ、そう
で
な
す
ん
け
だ。自
ど、
分の生まれ年とかでもなく、
そう、だ
微
から、
妙に。
50年前に設定したんです
ああ、
ね。
そういうことか。うん、な
は
る
い。
ほどね。
だから、僕ね、見た映画、配信でも何でも全部、インスタグラムに、劇場ポスターみたいなをアップするっていうのをやってるんで、なんでこいつこれ見てんだろうなって多
あ
分、
るあるある。うん。
と思うんですけど、だから今年に入って、
そういう
ス
こ
ロー
とをして
ター
たん
ハウ
だ。
ス5とか、県警対組織
組
暴
織
力
暴
と
力見
か、
てたよね。
ゴッド
うんうん。
ファーザーパート2だけを見る
はい
と
はいはい
か
はい。あ、
をやっ
そう
てい
う
る
ふうななん
の、
だ。なんかの
はい。
資料なんじゃないんだ。へ
だから、75年に、公
変な
開した
人。
やつを順番に見てるんですね。でもね、これやってると、その時代の、
まあ
その
確か
年
にね。
の雰囲気とか分かって面白いんで
な
する
ほど
よ。
ね。うん。
75年、ほんとカンフー映画とかめっちゃ流行ってたんだなと
うん。
か思って、あと
じゃ
は、
あ、岡本監督で言うとあれか。
そう。
ってなる
で、
わけね。
そう。
うん。
で、その中で、岡本喜八監督の作品がありまして、つまり75年に公開された作品がありまして、それが、北艦っていう映画があ
そう
っ
ね。
て、
あ
こ
れ
れ
む
は
ちゃくちゃ
ね、
おもろしかかった。俺も今回見たんだけど。
75年の3月15日に公開してるんですね。で、まあ、あえて言えば幕末ものなんですけど、なんか見たことないような
そうね。
幕末ものだし、
あれ、
ちょっ
戊
と
辰
ね、
戦争だよね。
そうですね。はい。に巻き込まれてる、なんかもう、なんだろうな、無名な若者たちみたいな、
そう
やつ、
そ
まあ、青春ものでもあるって
う。
感じなんですけど、すごいね、むき出しな感じとかが、また、他の岡本喜八監督の作品とも全然違う感じもしたし、まさにこれもあれですよね、ATG 背
そう
景
で
の
す
映
ね。
画っていうところですよね。なんかそこもね、たまたまですけど、それが入ってきて面白かったなって感じだったし
もう
ね。
一回タイトル言うと、突貫ですね。
漢
す
字す
ご
ご
く
い難
難
しい。
しい字で、行くぞーっていう、戦争の時に雄たけびを上げる、雄たけびのことを突貫って言うんですよね。うおーっていう。
そうですね。なん
そ
か、これも、U-NEXT で見れますんで、
う。はい。
ぜひね、ちょっと、短い映画だと思うんで、すぐ見れますけ
そう
ど、
ですね。
で、エブリマン氏も、また全然違う映画で、まあ、内容は結構石山さんが話してくれましたけど、まあ、一言で言うと、結構ぼやきサラリーマンものみたいな感じで、まあ、とはいえ、先ほどもあったように、サントリーの宣伝部の話なんで、まあ、なんか、いわゆるシンプルなサラリーマンと違う気もするし、っていうとこですよね。で、まあ、これも、まあ、先ほど言われたように、まあ、まさにこの原作を書いた山口瞳さんが、サントリーの宣伝部の人で、まあ、その時に書いたものだからってとこなんですけど、これ、だから書籍の方は、さすがに勤務先をサントリーじゃなくしてるんだ
あ、
と思
そうう
んで
なん
すけ
でし
ど、
たっけ？
それをね、映画では本当にサントリーに変えて、戻してるみたいな感じですよね。だから、その他の設定とかも含めて、全部映画の方が、この原作者である山口瞳さんに寄せてるんですよね、どんどん。だから、そこの面白さもあるな、とこだとは思います。なんか、
原作もね、Kindle で全部読めますんで、ちょっとおすすめですよ。
なるほど。まあ、ちょっ
どっ
と、
からでも、エッセイだからどっからでも読めるし、
ね、そういう、それなんですよね。まあ、エッセイと小説の間みたいな作品だ
そう
と思い
で
ますけど。ね、やっぱ映画化するところの遊び心みたいなところも面白いし、まあ、なんかやけにサントリーって具体的な名前、社名出てくるなと思ったら、そういうことかっていうのも、まあ、映画見終わって調べたら分かったね。で、まあ、原作はそうなのかもしれないですけど、この映画の最大の特徴は僕、さっき言ったように、ぼやき、サラリーマンものって言ったんですけど、このぼやきみたいな部分なんで、まあ、これが、まあ、心情モノローグに近い表現でされてるってところなんですよね。で、まあ、 正確に言うと心情モノローグとはちょっと違うのかもしれないですけど、でも、この心情モノローグといえば、結構、まあ、映画評論をやってる、つもりの人からなんか嫌われる表現っていう感じがしていて、なんかね、心情モノローグが良くないっていう意見や感想が、もちろん、それが的を射てる作品もあるとは思うんですけど、それって作品によるわけで、すべての映画に適用できる、オールマイティな表ではないと思うんですね。で、本当にこの心情モノローグが入る作品を見ると、脊髄反射的にこれダメっていう人がいるんですけど、なんか、そういう人だって、多分今更、ジョジョの奇妙な冒険とかの、心情の表現とか、孤独のグルメの心情表現にダメ出しは
確
し
かに
ない
ね。
と思うんですよ。だから、なんかそういうね、反射的に、な映画の見方って本当にもったいないと思うし、この今回の映画なんか、そこが面白いところだと思うんですよね。
エッセイってそういうもんだもんね。
そうなんですよ。だから、正確には、なんだろう、小林啓司が多分話してるナレーションみたいな感じなんですけど、エブリマン氏はって言ってるから、なんか、なんでしょうね。劇中の本人でもないみたいな、ちょっと表現があって、ちょっとその、ナレーションっていうか、その、心情モノローグみたいなものと、流れてるものと、劇中で出てきてるエブリマン氏が、なんか、掛け合いじゃないけど、なんか、その第4の壁を越えるみたいな感じで、やりとりをするみたいな場面すらあるみたいな感じで、すごいそこら辺とか面白いなっていう
そうですね。
か、
現代的ですよね。なんか捉え方
す
が
ご
ね。
いね、そこら辺とか、面白いな。他に、ちょっと、比べるものもないぐらいな感じで面白かったですね、そこら辺はね。あとは、まあ、昭和も昭和なんで、もちろんその時代感みたいなものはあるとは思います。だから、この高度経済成長期の、このエブリマン氏とかが、を今の観点から見ると、まあ、先ほど言ったように仕事ができるか到底思えないけど、まあ、しっかり結婚もしていて、子供もいて、毎晩飲みに行ってるような暮らしをしているわけですから、まあ、それはもちろんね、この生活できるって感じは、今からすると思うんですけど、それはもちろん時代を切り取ってるってことだとは思うってとこですね。まあ、本当にこういう感じだったような気がするって気がしますね。だから時代を切り取ってるサラリーマン、まあ、ものとしてもすごい面白かったなっていう感じがするってとこですね。で、あとは、演出的なところですね。さっきのその、心情モノログみたいなのと、第4の壁を会話、これで会話するみたいなところもそうだし、他にも、画面を止めるようなストップモーションみたいな、表現とか、あとは先ほども言ったようなアニメーションの表現とか、あとはスローモーションを使う表現とか、あとなんかね、着てるものの
そこ
説
ね。
明をする場面とかあるんですけど、そのなんか、パンツはこういうの履いてて、みたいな、のどうやって表現するかみたいなところの、演出とかが、あらゆる表現を一場面ごとにやってるような感じで、なんかね、そこを見てるだけでも相当面白いっていうところがあったんで、なんかね、ここら辺とか、岡本喜八の、個性が出てるなっていう感じがしたし、これ、ちなみに僕はもう見てる途中じゃなくて、見終わってからいろいろ調べて分かったんですけど、この作品自体が、もともとは、川島雄三監督
そうですね。
が準備していた作品っていうところで、まあもう準備も準備で、もう撮影入るだけみたいなところだったところで、川島監督が亡くなってしまって、それを引き継ぐ形で、結構キャスティングとかもそのまんまで岡本喜八が撮ってる
そうみたいですね。
みたいですよね。でも、もともとの脚本、企画は、その、これ、 エブリマン氏が社宅に住んでるんです
う
け
ん
ど、その社宅から一歩も出ないっていうような設定だったみたいで、実際が今回見てみるとそんなことは全然ないんで、そこを思いっきり、引き継いだ、岡本喜八が、変えてるってところだとは思うんですけど、それはそれで、もともとの企画も面白そうですけど、川島雄三はね、結構、キャリアの最後の方で、ひとやかな獣っていう、団地ものを撮ってるんで、それに似たものは想像できるけど、きっと、もっと、エブリマン氏が撮ったからコメディになっただろうし、そこも見てみたかったなって感じはするけど、実際この岡本喜八番を見てみると、そのさっき言ったようにあらゆる表現が、加わっていて、僕はすごいそこを見てるだけでも面白かったなっていうのがあったんで、結構満足。人によっては岡本喜八の最高傑作みたいなことを言う人もいるみたいなんで、さすがの面白さだなって思いましたっていうところですかね。はい。とりあえず僕の感想は以上では
い、
す。
ありがとうございました。川島雄三さんから、脚本の井手俊郎さんに、こういうふうに書いてくれっていう注文があったみたいで、なんかね、狂言ってあるんじゃないですか、日本の伝統芸能の。で、ステージ、彼の社宅をステージに見立てて、で、その手前に砂利道があるじゃないですか、まあ、高度経済成長っぽい感じで。これからアスファルトになっていくんだろうな、みたいな道が、まあ、砂利道になってて、そこの辺も映画の中に出てくるんですけど、その砂利道を、その花道みたいに使って、狂言みたいにやろうとしてたんだっつって。
あれですね。前に石山さんの話した、雨月物語は多分
なんかそんな
能
感
の
じで
舞
すよね。
台って言ってたの。それの狂言版みたいな感じ。
面白いなと思うんだけど、まあ、なくなっちゃったんで、どうしようかなって結構してたときに、今度、岡本さんは、なんかね、八方破れの本を書いてくれって井手さんに頼んだみたいで、八方破れってのはもうとにかく隙だらけでめちゃくちゃってことですけど、なんかそういう、もう、まあ、だからこういう、楽しいエッセイがボンボンボンボン積み重なっていくような構成だと思うんですよね、きっとね。で、実際そうなってますし。で、さっき言ってた下着のシーンとかって、映像表現としては、だから、イメージカットみたいになってて、実際の、映像じゃなくて、妄想的なショットっていう意味だと思うんですけど、今日、僕はこんなパンツを履いててみたいな話したときに、実際にズボンがなくて、パンツで出勤してるんですよね。
外を歩いてるみたい
下着のまま。そうそう。で、隣にちょっと若いやつが住んでるんですけど、その若いやつはこんなパンツみたいなので、その人も下着姿で出勤してるんですよね。で、次のカットになると、ちゃんとスーツを着てるみたいな、そういうちょっと、
で、今度はスーツの説明になると、そのスーツを着てるカットになって、みたいな感じになったりして、
なんか
すご
俺、
い面白い。
これってさ、なんかデビッド・フィンチャーのファイトクラブで、IKEA で買った家具がいくらみたいなカットとか出てくるじゃないですか。
説明みたいなのが
説
ね。
明カットみたいな。なんかああいうののすげえ先取りみたいな気がしてて。
言葉でそれをやってるだけです
なん
から
か
ね、
ね、
今ね。
なんかこれアメリカンサイコとかさ、ちょっとそういう、やっぱサラリーマンものみたいなところでちょっと、なんか共有してる部分があるなと思って面白いなと思ったんですけど、まあ。見てるとは思わないんですけどね、岡本喜
いや、
八を。
わかんないですよ。なんか、
見てる
影
かもの しん
監
ない。
督って、日本人よりもね、よっぽど見てますからね、なんか
確か
ね。
にね、区別がないですからね、古いのも新しいのも。我々にとってみると、なんか古臭いなと思うものでも、海外の人からしてみると、なんかあんまりそういうふうな抵抗なく見れるっていうのがあるかもしれないですね。
そうですね。あと、なんか、テレビ放送とかはね、
確かに
昔の
ね。
やつをやってたら
ああ、
しい
やっ
か
てる
ら、
からね。
日
た
本
だ
人
た
より
だ
よっ
見
ぽ
て
ど見
る。
てるっていう
確
こと
かに。
はあるらしいですけど。
なんか私、今回ですね、岡本喜八の話をするにあたって買った本がありまして、2024年だからすごい最近なんですけど、に出版された本で、前田圭介さんの、おかしゅうてやがて悲しきっていう本で、映画監督岡本喜八と戦中派の肖像っていう本なんですけど、これが取材とかリサーチとかがすっごいしっかりしてて、めちゃくちゃいい本なので、ぜひ、普通に今全然買えるんで買ってみてほしいなと思うんですけど、その本の中で引用されてる部分があって、ちょっとすごい面白いなと思ったんで、ちょっとお知らせしたいんですけど、 2009年に、オール読み物っていう、文芸誌があるじゃないですか。あそこの中で、村上春樹と、都築教一と、あと、エッセイストの吉本由美さんの、座談会のを収めた記事があるんですけど、その中で、村上春樹が、1962年に公開した植木等の、日本無責任時代っていう映画と、その翌年に公開されているこのエブリマン氏の優雅な生活を比較して話しているところがあって、で、そこが面白いなと思ったんで、ちょっと話したいんですけど、1950年代の日本は、みんな貧乏で、で、労働組合と資本側がせめぎ合ってた時代だったと。で、その一種の総集編みたいな感じで、1960年に60年安保があった。で、それが終わって、日本がだんだん豊かになってくると、一方で、みんながそこそこお金持ちになって楽しく暮らせばよくないみたいな派閥と、で、労働者はやっぱり資本家と戦っていかなきゃいけないっていう派に分かれていったと言ってて、で、そこで60年安保を引きずってるのがエブリマン氏の方で、それに対して無責任男の方はもういいじゃんって、次に進もうっていう感じがすると言ってて、で、村上春樹は、岡本のエブリマンの方は、やたら理屈っぽくて嫌だったみたいで、原作のエブリマンは、イコール山口瞳であったはずなのに、ラストシーンでいつの間にか、そのエブリが岡本喜八になってしまっているって、暗くなってて、くどくて嫌だっていうふうに言ってて、で、村上春樹は1949年の生まれだから、もう戦後の生まれの人だから、やっぱこの映画が公開された当時の時代の空気がもうやっと終わったと、そういう戦争とかは、60年安保もやっと落ち着いたと、で、もう次に行きたがってた時代だったと言ってて、で、それはこの映画の制作をしてた東宝のプロデューサーの、藤本実純さんって、まあ、有名な方ですけど、まあ、東宝の社長になりますけど、その後もうこの映画完成した時に、全然気に入ってなかったんですって。で、その藤本さんも、やっぱ植木等とか、小林啓二が秘書役をやって大ヒットしてた社長シリーズみたいなコメディを期待してたらしくて、そこに来たらやっぱこの映画やっぱ気に入らないだろうなと思いますけど、じゃあそんな感じでいざ公開してみたらどうだったかっていうと、この映画全くお客さん入んなくて、1週間で打ち切られたんですって。だすごいですよね。これだけお金かけてて、1週間で切ったら、多分大損だったと思いますけど、でも岡本自身は、この映画すごい気に入ってたみたいで、言いたいことがちゃんと言えた映画だったと思うんですよね。この映画の前に撮ってた、独立愚連隊シリーズっていうのが、まあ3部作があって、で、これ今回僕も見てみたんですけど、めちゃくちゃ面白いんですけどね。
面白いです
う
ね。
ん。で、めっちゃ快活な戦争アクションもので、もうほとんど西部劇みたいな撮り方してるんですけど、主役の佐藤誠さんがもうヒーローものみたいな感じで、弱きを助け、強きをくじくみたいな、もうしかもすごく明るくて、ニカって笑って、ちょっとチャールズ・ブロンソンみたいな感じなんですよね。で、これはまあヒットしたみたいなんですけど、一部ではその戦争をかっこよく描きすぎじゃないかっつって批判もあったみたいなんですよ。で、岡本自身は、その批判を気にしてたのかどうかわからないですけど、じゃあちゃんと、現代ものでも戦争ものの、戦中派としての本音を、やっぱどっか入れたいと思ってたんだと思うんですよね。それであのラストシーンがあると思うんですけど、まあラストシーンの話してませんけど、まあ結構強烈で、私個人にとっては。やっぱイケイケどんどんの時代よりも、この2025年の現代の方が結構強烈に映るなと思ってて、その切実な、まあ、戦中派の心情が見えてくる気がしてて、それはなんか今の僕らの方が共感できるのかなという気はしました。そのラストシーンの小林啓司の、まあ、長台詞というかがあるんですけど、まあ、60年安保ってみんな分かんないですよね、多分ね。アメリカが、まあ、日本を、統治はしないんだけど、まあ、沖縄に基地を置いて、中国とか、まあ、その西が、あの東側諸国への、こう目を光らすために、まあ、 前線基地にしますよっていう、まあ、これ実際にはもっと違うんですけど、いう保障条約をもう政府が、まあ、どんどん勝手に決めてしまったということがあって、まあ、みんながそれに納得いかなくて、騒動になったっていうやつなんですけど、ちょっとすごい端折りましたけど、でも全然それに納得いってなくて、この小林慶次扮するエブリは。で、戦後から全然先に進めてねえっていう心の叫びがすごくあって、この今のそのイケイケどんどんの時代の空気に、実は俺は全然ついていけてないと。で、まだまだ俺は戦後にいるんだっていう、しっかりどうしてもこだわりたいんだっていう、やっぱ岡本喜八の心の叫びがあるような気がしてて、俺はすごく感動したというか、心に来るものはあったなと思ってて、だから結構その、もし今だったらもっとたくさん入ったんじゃないかなという気はするんですよね。もっと分かる人も増えてると思うし、今の時代の空気もやっぱ国はやっぱり全然国民の期待してる働きをしてる気はしないし、戦争も実際起きてますし、世界中で。だから今の方が伝わる部分あるのかなと思うし、あとまあ古い映画、まあ、ローマの休日とかもそうですけど、エンタメがまず表面上あるけど、その下にやっぱりメッセージが入ってるものだし、映画って、古い映画は特にそうですけど。だから古い映画見てるような部分もあるから、なんかその心情のトロとエンタメ性がごちゃ混ぜになってるのがいびつなんではなくて、そのコーティングの仕方がちょっとこっちはあんまり上手じゃなかったのかもしれないけど、まあ映画ってそういういびつ性もあるよなとは思ったんで、すごく好きな映画だったなと思いましたね。ちょっとピロンって言いましたけども。まあ岡本喜八の映画が多かれ少なかれ、持ち味ですしね、そういうのがね。
いや、でもね、いびつではあるけど、うまいですよね。石山さんの最初の感想で言われてましたけど、若者たちに、このエブリマンがついていけないっていう表現が、だからこの映画って冒頭とラスト直前のところが対になってるような表現、同じような場
そうで
面
す
が
ね。
出るんですけど、若者たちについて、彼がついていけないっていうのが、最初と最後ではちょっと違う意味で取れるみたいな感じなんですよね。だから、石破さんがまさにその最後のところで説明してくれ
そう
た
ですね。
ような意味で、俺はついていけないんだっていうような、ラストを見るとそう思うんですけど、冒頭はただ、ゴーゴーダンスみたいな踊ってる若者たちについていけないっていうような、ことを、に冒頭だと思うんですけど、やっぱ、ちょっと、ラスト見ると、ちょっとそれとは違う、
そうですね。
ついていけなさみたいなところが、まさにそこで表現されていて、うまいなって感じもしますけ
なんか実は冒頭にも
どね。
後半と同じようなついていけなさのシーンがあったらしいです、シナリオには。で、井出さんはそれを入れたんだけど、岡本喜八が編集段階で切ったらしいですね。そういうのも、このやがて悲しき、あ、おかしゅうてやがて悲しきって本に書いてあって、勉強になりますっていう話。そう、なんか、結構その原作にはあって、井出さんが切ったセリフを、岡本さんがまた映画の中で戻してるセリフもあって、そう、どういうセリフかっていうと、そのラストシーンのところで、その白髪の老人っていうのが出てくるんですよね、セリフの中に。白髪の老人っていうのは、戦争を勝手に決めた奴らのことだと思うんですよね、多分。岡本喜八の映画って、例えば激動の昭和史、沖縄決戦とか、まあ、肉弾もそうですけど、上層部が勝手に決めたことで、その下っ端がどんどん死んでいくということに対するすごい怒りがあって、それがそのセリフに表れてると思うんですけど、その白髪の老人たちがそののことを絶対許さないっていうセリフがあるんですけど、俺はみんなが許しても俺は絶対許さないよって、そのエブリィが言うんですけど、その後の一言が井出さんが削った言葉で、で、岡本喜八が原作から映画の中に戻したセリフで、その俺は心の中で許さない、 ていうセリフがあるんですよね。心の中で俺は許さないよっていうセリフがあって、それは原作にあるんですけど、井出さんが削って、岡本キャッチが戻した。で、これすごい意味があるなと思ってて、表面上はやっぱり言えないことでも、心の中ではやっぱ怒んなきゃダメよっていうことだと思うんですね。それが結構やっぱ強烈なメッセージになってて、岡本キャッチの映画たくさん見ていくと、なんか伝わってくるものがあって、結構僕は岡本キャッチはすごく好きな監督に今回なりました。今回たくさん見たんですけど、なんか、まあもちろんそのメッセージ性の部分もあるけど、エンタメとしてやっぱ面白い部分があるから、
アトロクの特集でも、やっぱり全部面白いってことを言
そ
われていて、まさにそうだなって。
う。
作品のね、色はいろいろ違うと思うんですけ
そう
ど、
で
面白さっていうところでは共通している
すね。
し、まあ、全然違う映画に見えて、まあ、石山さんが言われたように、共通するところもやっぱりいっぱい見てると出てくるとは思
そうで
う
す
っ
ね。
てところですよね。だから、そういう面白さもあるだろうなって感じですね。
今まで激動の昭和史沖縄決戦と、日本の一番長い日は見てたことあったんですけど、今回改めて初めて独立グレンタイシリーズと、あと血と砂、あ、そうだ、殺人狂時代も前見てたな。あとキルとか、肉弾とか、感と、あと近頃なぜかチャールストンとか見たんですけど、全部面白くて、その平均点がすごいんですよね、なんか。特にさっき言った突貫は面白かったし、血と砂もめっちゃ面白いし、いや全部面白いんだけどね、キルもすっげえ面白かったな。
まさにアトロクで2本、話せたのは、キルとこのエブリマンなんです
そう
よ。
なんですね。
で、エブリマンは僕も前見たことがあって、キルは選べなかったんで、そう、こっちになって石山さん見てなかったんで、これ。
なるほどね。近頃なぜかチャールストンもすごい面白いんだよな。全く気が抜けてないというかね。細かいところまで。あとカットのつなぎがすごい面白くて、どれも、なんかその、例えばなんか、血と砂で、血と砂って映画は戦争映画なんですけど、鼓笛隊がいて、その軍隊の中に、文学隊っていうのかな、戦意高揚とか、パレードの時にその音楽をやる人たちがいるんだけど、その人たち、その少年たちまで戦場に駆り出されるって話なんですけど、だから楽器をみんな持ってるんですよね。で、その音楽とカットのつなぎがうまくなってて、すごい素敵な映画になってるんで、まあ、彼の映画全部面白いんだけど、血と砂もすごい面白かったですね。
これ僕見れてない
見
で
て
す
ないですか？
ね。ニューネクにあるのかな？
U-NEXT にあります。はい。結構ね、岡本キャッチ監督の映画で U-NEXT にないやつはアマプラに大体ありましたね。独立グレンタイシリーズはアマプラで抑えてるし、結構ほとんどあるんじゃないかな。
結構ね、見やすい監督でもあると思うので。
そうですね。でも、ベストオブベスト、岡本キャッチ監督のベストオブベストは、僕は肉弾。肉弾は、岡本キャッチ監督が、その豊橋の、陸軍士官学校で、工兵だったんで、彼は、工兵の予備士官だったんで、さっきも言ったように、爆弾を、敵の戦車にぶつけて、もろとも自爆するっていう、作戦をバカだから日本軍は考えてて、それの練習をしてるんだけど、それを一人でずっと延々と砂浜でやってるんですよね、その主人公の、寺田みのりさんなんですけど、ムスカですよね、だから。ムスカの前日さんですよね、あれね。ムスカがムスカになる前の話。だから、ジブリファン見た方がいいよと思いますけど。あ、岡本喜八監督、すっごい宮崎駿監督、影響を受けてますね、いろんなシーンで。キルにもラピュタみたいなシーンありましたし、肉弾は本当にでも、素晴らしくて、結局、岡本監督とか、他の兵士の人の手記を読んでも大体そうですけど、もう死ぬのはしょうがないと、国の命令だし、逃げても結局殺されるから、もう戦死するのは仕方ないけれども、じゃあ何のために死ぬのか、自分たちは。その何のためにっていうのを求めてるんですね、全員ね。何かのためだったら死んでもいいかもしれないけど、 お国のためっていうのはどうしても納得がいかんというところはやっぱりみんな思ってるけど、言えないわけですね。手紙にも書けないし、言えないから、自分の、まあ、手記とかには書いてるみたいなんですけど、それをだからこの本は読めるんですけど、結局やっぱ女性ですね。大体戦地にその女郎屋があって、兵士たちが休みの日とか、まあ、特攻に行く前にやっぱり女性にお世話になりに行くと。で、みんな少年兵もいるので、その戦争の末期には。少年兵たちは童貞のまま死ぬのはあまりにも不憫なので、まあ、一回はお世話になってから戦場に行って散るっていうのが、岡本太一監督の映画の中では繰り返し繰り返し描かれてて、独立連隊にもあるし、千と砂にもありますし、で、なんなら時代劇にもそういうとこ出てきますよね。で、特に肉弾は、寺田みのり演じる、まあ、岡本太一監督本人なんですけど、ほとんど、あいつと呼ばれる主人公が、なんで自分は死ななきゃいけないんだろうっていうことをやっぱり考えてて、で、ある町で、ある少女に出会うんですね。で、その少女も両親を戦争で亡くしてて、もう行き場がないくて、まあ、女郎屋で働いてるんですけど、その子が、女郎屋の仕事の合間に、方程式かなんかを解いてって、まあ、学校の授業延長を自分で一人でやってるんですよね。で、それを見て、寺田みのり演じるあいつが、その答えを一緒に考えるっていうシーンがあるんですけど、その時だけ学生に戻る二人なわけですよね。で、その二人が、その時には、うまくいかないんですけど、後で街の外れで土砂降りの中で会って、二人で洞窟に雨宿りするんですけど、もうそのシーンは素晴らしくて、映画史に残る名シーンだなと僕は思いましたので、ぜひですね、岡本太一に興味が出た方は、肉弾をぜひ見てもらいたいなと思います。あと、ジブリファンも見てください。はい。
僕もちょっとね、今年、なんかな、何本か見ようかなって思ってたんで、ちょっと参考にさせていただい
はい。
て、何本か見ようかなって感じですね。
大谷直子さんかな、あれ。確か。ねえ。まあ、どれも面白いですけどね。
いや、本当そうだと思います。見れるやつ見れば面白いんじゃないかなっていう感じぐらいですね。
こんなとこ
そ
っす
んな
か
とこです
ね。
かね。というわけで、ちょっと復活しました。DU NEXT ですけど、今回は、エブリマン氏の優雅な生活の感想でした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願いします。